世間はね、お盆休みということで、私ね、先日、お墓参りにね、行ってまいりまして、まあ、実家の方ね、戻ったんですけどもね、で、お墓参り、まあ、年一ですよ、結局、お盆の時しか行ってないからね。だから、親と会うのも、お盆と、あとは、お正月。まあ、この2回ぐらいかな、大体ね。で、あと、プラスアルファでね、たまに、なんか、イベントがあったらね、ちょっと、会ったりとか。まあ、そんなん、でございますけども。で、まあ、久しぶりに会ってお墓参りして、で、その後ね、なんか、お昼でもね、やっぱし行こうかって、まあ、毎回なるわけですよ。で、そこでね、なんか食べたいものあるかいと、聞かれるわけなんで、私、土用の丑の日にね、うなぎ、食べてないから。で、うなぎって高価じゃん？自分でなかなか食べられないじゃんってことで、うん、私、うなぎ食べたいっす、つってね、親にね、うなぎをおごってもらうというね、まあそんなね、ボンボン生活をしておりますけどもね。でもね、結局、何食べたいって言われて、肉だ、魚だ、あるじゃない？例えばね、ステーキ食べたいとか、焼肉食べたいとかさ、あとね、魚だったら寿司食べたいとかあるけどさ、まあ肉とか魚ってさ、なんだかんださ、友達とかと飲んだりとかね。食事とかしたらさ、食べたりしたりするじゃない、結局。で、ステーキとかだってさ、一人で行ったりとかするわけじゃない。最近は行ってませんけどもね、いきなりステーキがあったりとか。前にラジオでね、紹介したロッジとかね、いうステーキ屋さんあったりとかするし、まあ焼肉だってね、焼肉ライクとかね、あるからさ。まあね、手軽なわけですよ。お寿司だって回転寿司あるし。でも、うなぎって、一人でも行かないし、友達とも行かないんだよ。だからうなぎ食べたいっつってね。で、それ食べさせていただきましたけどもね、ごちそうさまでした。本当にね、お父様ありがとうございます。で、そんなね、うなぎ食べながら、まあ、いろんな話するわけですよ。で、その中でね、出てきました一つ。最近のね、私の趣味についてね。いや、最近釣り始めたんだよ。ね、いう話したの。したらさ、まあ、別にさ、あ、そうなんだ、いい趣味だね。ね、年取っても長く続けられる趣味だからね、それいいよね。ぐらいの話で終わると思ったんだけどさ。なんか親父もお袋もね、釣りトークね、食いつくんだよね。なぜかというと、母親に、関してはね、もともとね、神奈川出身なんだよ。ちっちゃい頃神奈川住んでたらしくて、だからちっちゃい頃ね、釣りよくしてたらしいのよ。だから、もう釣りだったら任せなさいぐらいのテンションなわけ。あ、釣り、そんな食いつくんだと思って。ね、釣りだけになんですけどもね。で、父親に関しては、お、釣り竿いっぱいあるぞ、みたいな。あ、そうなの？と思って。俺ね、親と釣り行ったのって、一回なんだよ。なんか俺はね、湖で釣ったと思ったんだけど、な、沼だったらしいんだけどね、実際は。沼で、しかも記憶がね、ちょっとちっちゃい頃の記憶だと、小学生ぐらいの記憶だからね、ちょっとうろ覚えだったんだけど。親父と二人っきりでね、釣りに行ったと思ったらね、実はなんか、家族で行ったらしいんだよね。父親と母親と俺でね、三人で行ったらしくて。あ、そうだったっけとか思いながらさ、しててさ。で、あと、そういう沼とかそういう湖みたいなのは一回だったんだけど、川釣りは何回か行ってんだよ。それはね、記憶にあんだけど、まあ釣りっていうかさ、アトラクションっていうね、認識だったからなかったんだけど、アユとかさ、そういうなんとか牧場とかであるじゃん。体験釣りコーナーみたいなさ。で、そこで鮎釣って、鮎の塩焼きとか食ったりとか。まあ、そのぐらいの記憶しかないから、釣り具を、ね、自分たちの釣り具を持って、で、なんか釣りしたのってのは本当記憶一回ぐらいでさ。あとはね、そういう、牧場でね、レンタルで借りたりとか、そんなんだったからさ。だから、まさか、ね、内藤家が、そんなに釣りに詳しいとはっていうね、感じだったんだけどさ。で、ね、親父とか、その、親父の会社とかね、まあ、近いからさ、帰りにさ、寄ってさ、倉庫にさ、釣りの道具あるから、ちょっと見てけよって言われて。 そんなあんの？つって。見たらね、まあ、多分釣りセットっぽいんだけど、釣りセットみたいなのがね、5セットぐらいあった。まあ、高いか安いかわかんないよ。俺も詳しくないからさ。でも一通り、そういう、あのなんか、なんて、リールと、その、竿と、なんかちゃんとしたのが、ちゃんとしたかどうかわかんないけど、あって、で、プラス、なんかいろんなパーツというかね、あの、まあ、餌釣りでセットがいっぱいあったから、全部揃っててさ、な、あっただろうみたいな言われて。うん、あったな、つって。でも結局、あの、父親に関しては、なんか一緒に釣りやってた人が、あの、亡くなっちゃったらしくて、で、それで行かなくなっちゃったみたいなことらしいんだけどさ。だから全然やってないけども、みたいなね。言ったけど、またやりたいんだと言ってたからさ。で、その後さ、釣り具屋さんにさ、父親と二人で行ってさ、あったのよ、近くに。埼玉の方にさ、あの、新大宮バイパスっていうかな。そこの通りにさ、キャスティングっていうね、俺が、釣り道具一式揃えたね、ところの、まあ、前はね、それの、草加店に行ってさ、一式揃えたんだけど、その大宮店っていうのがさ、キャスティングあってさ、そこ行きてえな、つって。で、行って、で、まあ、結構行く気満々だった、もともとね。で、自分のね、持ってたリールまで持ってってさ、で、糸をね、買いたいと思って、PE ラインっていうね、糸。で、それでさ、そこで購入してさ、で、店のね、スタッフの人に巻いてもらったりとかしてさ、で、完成して、ね、これでまた、いつでも釣り行けるぜと思ってさ。そんなわけでね、なんか、この釣りブーム、今来てまして、今日もね、釣りの話ちょっとしますけど、行ってきましたから。でも意外なところでね、そういう身内のところで、意外と釣り、ね、好きだったんだな、みたいなね。だから今後あるかもしれないね。親と釣り。でもいいね。そういう、なんか、親孝行ではないけども、なんか親と一緒にやることってもうないじゃん。一緒に旅行行くとかっていうのも、俺があんまり人と旅行で行くのが、得意じゃないからさ。だからなかなかないなぁなんて思うんだけど、釣りだったらね、いいよね。別に。で、俺も一通りなんか、ルアーでね、釣りができるようになってればさ、まあ楽しいし。で、ね、親子でできてみたいな。で、父親も母親もさ、まあ高齢なわけじゃん。まあ俺がもうおじちゃんだからね。俺がもう40手前なわけだからね。じゃあ親何歳よって話だからさ。だからそんな長い時間できるわけじゃないじゃん。親もさ。だからなんかね、短い時間、ね、一緒に釣りしてみたいな。じゃあお疲れみたいな。そんなのがたまにできるとね、もしかしたら、まあ、ちょっと楽しいのかななんてね、思ったりするんで、これからもちょっと釣り、ね、頑張っていこうかななんていうことをね、今回墓参り行ってね、うなぎ食べながらちょっと思ったりもしましたっていうことで、まあ、そんなね、ちょっとね、私、釣りにね、ハマっているにわか野郎でございますけども、まあ、そんなね、にわか釣り師がね、今日もね、2時間ぐらいね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、まあ、ちょっと意外な伏兵というかね、釣り好きがね、周りにいたというお話でございましたけどもね、いや、あんまいないと思ったんだよね。まあ、一緒にね、始めた釣り、ちょっとやってる友達がね、まあ、一人いるのと、あと、昔のね、職場、の同僚が釣りやってるとかね。あと昔の学生時代の友人がね、釣りやってるとか。そのぐらいかなと思ったのよ。だから、釣り関連の周りの人間って3人ぐらいかなと思ったんだけどね。 身内に二人いたっていうね、そういう謎な現象起きてますから、意外と掘り起こすと釣りのネタを喋ると、あ、実は自分釣りやってるんだみたいなね、ことはもしかしたらね、ちょいちょいあるかもしれないな、なんていうことをね、思ったりしましたけどもね。まあ、そんなわけで私、一応ね、釣りに関してはちょっと今週末は、行かないんですが、来週、8月の28日かな、行く予定ございますね。これはちょっと経験者の人と行ってきますんでね、その昔の職場の同僚が、釣り経験者だから。ね、ちょっと釣り経験者にお話を聞きながら、ね、ちょっとやっていこうかなと思っておりますけどもね。多分ルアー釣りだからね、ちょっとこれまでのがね、なんかダメだったのかね、良かったのかね、たまたま運がなかったのかね、ちょっとわかりませんから。その辺もね、聞いてパワーアップしたいなと思っておりますけどもね。そんで一応、今週というかね、この一週間で、また釣りもね、行ってきましたんで。まあ、その話はね、ちょっとこの後していきますんで、まあ、最近釣りの話ばっかだなって言ってね、釣りに興味ないよなんていう人にとっては、ちょっとな、釣りのネタ多すぎるんじゃないのなんてね、思った人もいるかもしれませんけどもね。まあ、釣りブームも、いつまで続くかわかりませんからね、ちょっと長い目で、見ていただけたら嬉しいな、というところでございます。で、あとよかったらね、釣り以外の話、こんな話もしてよとか、あったら、ぜひお便りでね、いただければね、お便り読ませていただきたいと思いますんで、その辺もね、お便りお待ちしております。じゃあ、宛先の方だけね、先にお伝えしておきましょう。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまで送っていただけたらと思います。まあ、リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、来週のラジオの方でご紹介させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやすと。まあ、そんなわけで、じゃあ今週何やってきましたかなんて話なんだけど、何かね、そうだね、いろいろありましたが、まあ、ちょっとじゃあ最近の就職活動ね、これちょっとお伝えしておきましょうか。いろんな話ありますよ。ただ遊んでばっかじゃねえかってなっちゃうから、先にね、就職活動もしてるんだよって話した上でね、遊んだ話をね、ちょっとしていきたいと思いますけども、一応私ね、働きたくねえなんて思いながらもね、就職活動しておりますと。さすがにお金もね、仮想通貨に手を出さなくちゃいけなくなってきますからね、できる限り仮想通貨手出さない状態でね、財政状況をキープしておきたいと思っておりますんで、働きたいんですけども、今週ですね、その思いが強くなったのか、ね、働かなくちゃってね、気持ちがね、強くなりまして、リクナビネクストの方でね、4件応募いたしました。ね、なんかね、本当にまあ、キープしてたんだよね。この会社いいなとかね、思うのをさ、気になるリストに入れとくわけ。そんで、まあ、入れといて数日経ってたんだけど、これは応募しなくちゃあかんっつってね。で、4件ね、キープしてたやつも全部応募するってね。おらおらおらおらおらっつってね。その間、10分かからない、5分ぐらいでね、4件応募しましたから。で、その中、1件は、残念ながら書類選考落ち。で、3件は、連絡だけは一回来て、1週間以内に連絡しますねってことで、まあ、書類選考中となっております。で、さらに、ハローワークの方からご紹介を受けた、求人に関して、履歴書の方をね、2通送ってたんですけども、一応2通ともですね、面接の日程は決まりまして、書類は通ったってことなんですけども、一つは8月の22日、だ今週だよね。今週ございます。で、あともう一個が8月26日、だ来週だね。ございますので、だからもう、久しぶりの面接が2つも決まってるということでね。で、全部、 リクナビネクストの方も、ハローワークの方も、両方ですね、不動産業界でございます。まあ、8月いっぱいは確実に不動産業界の応募をしていこうと思っておりますね。で、8月うまくいかなかった時、9月からも、まあ、一応不動産業界を狙いますが、今やろうとしている業種ではなくて、ちょっと幅を広げてね、応募したいなと思っております。それもうまくいかなかった時、10月からはどうするのって時に、うん、ちょっとまた IT 業界とかっていう選択肢も出てくるかなって思うな。だって今までやってきたこと IT なんだもん、言っても。それをさ、全部さ、投げ捨ててさ、資格持ってるからって不動産行くみたいなさ、それも謎の話なんだよね、本当はね。積み上げてきてないとはいえ、やってきたことは IT なんだからね。IT というかそのネット業界なんだから、ネット業界ね、行きたい気持ちもね、多分心の底ではあるんでしょうねと思いますけどもね。ただやっぱ経験してきたことはね、まあネット関連でございますけども、今の段階でね、38歳、それと39歳になる人間が未経験のところに行くってなるとね、今しかないんだよね。40超えて未経験もなかなか難しいからさ。だから不動産ね、まずこのタイミングでやっておきたいなと、ちょっと思ってるんで、まあ、今回頑張ってね、どれか受かればなと。内定、まずもらうところからだからね。結局、行く行かない関係なくね。内定すらもらえてないんだから。で、内定いっぱいもらって断るっていう、そういう贅沢なことができるかどうかわかりませんけども、ね、選んで、ね。で、選んで、やっぱり、御社じゃございませんでした、みたいなね。ことが言えるぐらい、私もね、頑張って、就職活動したいな、と思っておりますんで、またね、進捗わかりましたらね、皆さんにお話をしたいなと思っておりますんで、まずは8月22日、ね、今週ありますから、そこに向けてね、いろいろと準備をね、していきたいと思います。まあ、前ね、ちょっと、面接の時にね、聞かれて、うまい答え、言えなかったな、みたいなね、こともありましたから、そこに関してはね、ちゃんと言えるようにね、準備、もうしてあるんだけどもね、こうやって言おうとかね、反省してたからさ。だから、そういうね、やっぱ積み重ねでね、まあ、自己分析が足りないところはやっぱし正直あるじゃない。なので、ね、こうやって面接を重ねることでね、自己分析がね、また深くできればね、それはそれでプラスかなと思うんでね、頑張っていきたいと思います。そんな感じで、就職のお話でございやした。でね、そんな、まあ、頑張って、ね、社会に溶け込もうと、ね、頑張っておりますから。そんな人間はね、まあ、ちょっと遊んでもいいんじゃないかと。ね。就職活動ちゃんとしてるわけだし、それ以外のね、日にちはね。遊んでもいいじゃないかということで、今週何して遊んだかって話なんですけども、ね、どんだけね、自分を肯定するんだって話なんだけど、釣り、行ってきました。ね。まあ、今回で3回目ですよ。で、やっぱり釣りブームがね、ありますからね、この、なんか、釣りしたいなとか、釣り楽しいななんて思ってる期間多分、短いと思うのよ。恋愛と一緒よ。ね。付き合うまでとか、付き合ってからとか、その、最初はすごい盛り上がって、徐々にね、熱が冷めていくのもあると思うんだよね。あんま経験ないからわかりませんけども。それと一緒で、釣りもね、やっぱ今一番楽しくて、どんどんね、熱は下がっていくと思うのよ。だからこういうね、暑いうちに叩け的なね、ところでね、釣りやっておりますけども、今回、行ったところが、横須賀、行きました。結局なんか、神奈川が多いんだけどね。これまで2回行ったのが、横浜の、なんだっけ、大黒、海釣り公園っていうところにね、2回行きましたけども。今回はですね、横須賀にございます、海風公園っていうところに行ってきました。だから、野島モール横須賀っていうところの、裏手にあるようなところなんだけど、隣接してる公園なのかな。で、 ここ行ってきまして、今回はね、夜というか夕方行きました。1回目行った時は朝行って、2回目夕方行って、今回3回目もね夕方行きました。で、まああんまね、時間っていうのは結局まずめっていうさ、日の出日の入りの時狙えばいいっていうようなことをね、どこかで読んだので、まあ朝じゃなくてもね、夜でも釣れるみたいな。で、特に魚は目がいいからね、夜でも全然釣れるみたいなことを見たんだけど、だからね、今回は夕方ちょっと行ってみました。で、これまでルアーの投げ方とかちょっとはね調べていったんだけど、やっぱりなんだ、もっと飛ばせるんじゃないかとかさ思って、でいろいろ調べて動画見たりとかして、飛距離の出るねルアーの投げ方とかね、いくつも動画を見て、あ、こうやってやるんだとか、もうそもそもなんていうのかな、投げるじゃん、投げるっていうか、その竿をさ振ってさルアー飛ばすじゃない、その時の音とか、今まではなんだろう、ビューンって感じで飛ばして、しかもボール投げる時とかってさ、昔ね体育の授業とかでさ習ったと思うんだけど、球投げる時って角度45度ぐらいで投げるのが一番飛ぶとかっていうの理論があるじゃない。だからルアーの方も俺45度に向かって投げてたのね、ビューンっつって。それ間違いでさ、そうするとさ、飛んでる時に紐もいっぱい伸びちゃって、風とかね、横風とか来てるとさ、だから45度でビューンっていくと、もしかしたらルアーは超飛ぶのかもしれないけど、糸とかまですげえビヨンビヨン伸びちゃって空中で、で着地してからもう糸がこんがらがっちゃうみたいなさ、そういう現象が起きるっぽいので、ルアーはね、ほぼ一直線で投げるのが正しいっぽい。で、一直線か、もしくはちょっとだけ角度、上に、5度とか、そのぐらいでビューンつって、投げて、海面に、水平に近い感じで、ルアー飛ばすみたいな。そうすると、糸も、横風でね、ビヨーンって伸びてったりしないし、もうビューッ、ズボンみたいな。それで、本当になんか、80メーターとか100メーターとかね、ルアー飛ばすみたいなことらしくて、そういうなんか、体を使った投げ方とかさ、ね、そういうのもさ、いろんな動画見てさ、よし、これでもう俺は、でも間違った投げ方じゃないぞ、これと思ってね。おかしいもんね、ほんと初心者すぎるよね。ルアー45度に投げちゃうとか言って。しかもビューンつってね。全然音もね、しないし、ロッドもね、しならないし、みたいなことだったけどもね。そういういろんな知識を入れ、これで飛ばせるつって。で、飛ばした後も、ルアーね、着水するじゃん。ポチャンつって。着水したら俺すぐに、巻き取ってたのね。ぐるぐるぐるぐるぐるつって。で、ちょっとちょいちょいちょいみたいなさ、竿をさ、動かしてさ、まあ、なんていうの、ジギングっていうの、よくわかんないけど、で、なんか、シャクシャクしてるわけよ。シャクってね、リール巻いてみたいな、やってたんだけど、そもそも、俺がやっている、まあ、ショアジギングっていう釣りに関しては、ルアーが着水しますね。投げて着水します。その後すぐ巻くんじゃなくて、結構時間、経たせて、その、ルアーを海中に沈めるんだって。で、沈めて、海の中の一番下まで行って、もう、一番下の土とかについたタイミングで巻き取り始めるんだって。で、巻いて、10回とか15回、20回ぐらい巻いたら、今度また、一回手止めて、またルアーの方を下までまた落とすんだって。で、また巻いてってっていうのを何回か繰り返して、それで、ね、最後巻き取ってみたいな、ことらしいの。そういうさ、ルアーの動かし方とかも全然知らなかったから、もうずーっとだから、この2回は、海面 をずっと海面ってか海面付近をルアーがただ行ってるだけの回収してるだけの作業だったっぽくて、ちょっと海面で動いてますよみたいなルアーが、だけどそうじゃないと、もっと海中ね、海底の方をね狙ってまかないといけなかった。なるほどなーっつって、でもこれでいけるじゃんね、ルアーの飛ばし方が分かりましたね、これすごい飛びます、しかもね、ルアーの方の巻き方もね、これで分かりました、海底まで沈ませてそっからね巻いていくと、なるほどなーっつって、これで釣れないわけがないっつってね、で意気込んでね3回目挑戦しまして、でいやすごいよ、やっぱ飛ぶね、ルアーがやっぱり勉強しただけあってね、ビューンって飛んで、で飛んだはいいんだけどさ、なんだろうね、今まで何度もさ投げてきてさ、で投げるたびに糸がこんがらがっちゃって、で糸切ったりとかしてたんだよね今までね、だから糸が短くなっちゃったね、そのいわゆるP ラインっていう糸があるんだけど、もともと120メートルぐらい巻いてある糸だったんだけど、多分切りまくってたから5、60メーターぐらいしかなかったんじゃないかなと思うんだけど、だからルアー投げるじゃん、そうすると糸全部できっちゃうんだよね、で、あ、これだと全然飛んでかねえぞっつって、本当は100メートルぐらい飛ばすと、そういうね、いっぱい飛ばした方がちょっと大きめな魚というか青物の魚とかっていうのはいるらしいのよ、手前だといないんであんまりね、だから飛ばせば飛ばすほど釣る可能性が高くなるのに、糸が足りなくてそこまで飛んでかねえっていうね、だからなんか投げ方とかね、ちゃんと飛距離も出るようになったのに、残念ながら遠くまでそんな飛ばせなくて、ちょっと不完全燃焼なところあるんだけど、まあマックスまでね飛ばして、それでね、覚えたようにね、沈ませてから巻き取ってみる、それをすごい繰り返してさ、で一応ね、18時から始めたのね、だから本当まあ夏だからね、ちょうど日の出じゃあ日の入りね、日の入りのタイミングで、でそっから投げて、何時間ですか、5時間ですか、23時まで釣りまして、私。まあ、友達とね、一緒にね、ずっと釣ってたんですけど。23時まで5時間釣りまして、結局、釣果っていうの？その釣りのね、成果。釣果っていうんだけど、釣果がですね、ゼロと。3回やって、ゼロ。5時間。ね、最後知識もつけて、ちゃんと飛ぶようになって、巻き方も覚えたのにゼロって、マジかーって思って、いるんだよ、まあ、餌釣りの人がすごい多いんだ、多かったんだけどね、その釣り場は。でも中にはやっぱりルアーで釣ってる人もいて、でルアー釣りの男の子かな、子供がさ、タチウオとか釣ってんの、お父さんタチウオ釣れたーとか言ってね、すごいねーつってなってっけどね、え全然釣れねえんだよ本当に、こっちとらお父さんうなぎごちそうさまぐらいなんだからね、え全然もうその場に父親いませんけどもね、もうそんなんだからさ全然釣れねえつ、でも楽しい、心はね半分折れかかってるところあるけど、3回行って釣れないから心折れてるんだけど、少しでもルアーを飛ばすっていうこと自体がまだ楽しいのよ。で、ね、しゃくって、で、ルアーをね、巻き取ってっていう、その作業も楽しいから、その、釣りをしているっていうことがまた楽しいの。でもこれは3回目ぐらいまでだろうな。4回目行って、何にも釣れないとか。だからヒットもないんだよ、そのなんか、お、なんか、魚かかった、引っ張って、あ、なんか魚逃げちゃったとかじゃないの。ね。ヒットもないの。だから、これ4回目もヒットないと、さすがにって感じはあるけど、一応ね、次4回目は、千葉の方に行ってね、釣る予定だし、経験者もね、 いるから、経験者にちょっと話を聞きながらやって、なんとか4回目頑張りたいね。4回目はね、朝やるから、朝まずめ狙ってね釣りに行くから、やっぱね夜は難しいらしい、調べる限りで。魚って意外と目がいいから夜ね行けるって思ったんだけど、やっぱね日中というか朝の方がね魚の視界もいいらしいね、噂では。だから朝頑張ろうと思ってさ。あと自分自身がルアー投げても、ルアーがね別になんか LED とかで発光してるわけじゃないからさ、見えないんだよ。どんだけ飛んだかもよく見えないので、海面に着水した時にチャポンって音がして、あの辺落ちたとかね、わかるぐらいで、実際自分がどういう風にやってるのかがやっぱし暗いから見えなくて、だからやっぱし朝だねと思って、まあ、そんなわけでね、ちょっと4回目は朝行ってきますから、そこでね多分釣れると思うんで、ちゃんと GoPro とかね頭につけて、それで頑張ってね、もし釣れたらね動画の方をね YouTube の方でアップしたいなと思っていますから。これまで一応 YouTube でねアップしようと思って動画撮ってんだよ。1回目2回目3回目全部朝ね、朝とか夕方とか釣り行く前に、これから釣りに行ってきたいと思いますってね、レッツフィッシングとか言ってね動画撮ってんだけど、全部お蔵入りだから。だからね今後次ね、だ4回目釣れたら、まあ、ダイジェストで1回目2回目3回目をもうそのオープニングトークだけを流して、で4回目のオープニングトークね、もうここで絶対釣るぞっつって、そんで実際釣るみたいな。結構時間かかってね、動画ようやくアップできるかなってところでございますんでね、その辺はちょっとご期待いただきたい。なんとかね釣れるようにね頑張りたいなと思いますからね。まあちょっとね、で今後私もね釣りがうまくできるようになったらね、そのうち、釣りオフとかね、そういうのも面白いかなと思いますから。まあ釣り具があればね、多少俺がどこか行ってもルアー釣りだからね、なんか用意することもないから、竿持って、竿だけ持ってればいいもんね。竿とリール持ってれば、あとはねルアーだけ持ってけばさ、一応釣りはできるからさ。でね、魚釣れてもね、それをちゃんと海の方にまた戻せばさいいし、もしくはオフ会っていうことでね、その地元のリスナーの人がもしね、いろいろ荷物とか持ってきてくれるんであればさ、クーラーボックスとかね、そういうの持ってきてくれるってことであれば、釣った魚もね、それをゲットして、で近くのね居酒屋とかに持ってって魚食べながらね、二次会みたいな、そうできるからさ、ちょっと夢広がリングみたいなねところございますけどもね。そんなわけでちょっとねこれからもね、釣り頑張っていきたいと思いますんで、来週はね釣りのお話ないと思いますけど、再来週ねまた釣りのねお話したいと思いますから、このタイミングでねぜひ皆さんも釣りねやったことないよって人もね、まあなんか長くできるね趣味だからね、一回試しでねやってもらうと面白いかもしれないっすね。だいたいね俺の初心者セットで1万円ぐらいはかかるんだけど、そのぐらいからねこのショアジギングって一応できるからさ、まあ先行投資としてはね、まあちょっとかかりますけども、あと糸とかもね結局買い替えたりとかね、短くなっちゃったらね新しくしたりとかあるけども、でもまあまあ長くできる趣味だからということでおすすめかなと思いますからね、まあそんなんで、皆さんもなんかもし新しい趣味とか始めようかななんて思った人はね、釣り結構おすすめですっていう、まあそんなところでございますと。じゃあそんなわけでね、じゃあお便りとかもねいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、本気でダイソーのルアーでシーバスみたいな中型の魚釣ろうとしてるの、 あれ値段相応だぞ。ネットでダイソーのルアーのレビューとかあるけど、超上級者向き。フック、ね、針ね。フックの接着があまりに弱いから、アジやフナみたいな弱い魚じゃないと魔改造必須だし、ろくにアクションもできないぞ。シーバスのルアー釣りって、ルアーに泳がせる演技をさせないと絶対に無理。普通のルアーにしようぜ。シーバスなら、ラパラのカウントダウンシリーズがおすすめってね、いただきました。ありがとうございます。釣り詳しいな。何、シーバスなら、ラパラのカウントダウンシリーズがおすすめっていうね。なんかいろいろあるよね。このルアー使ってますとかね。やっぱ釣り動画出している人とはちで、ダイソー使ってバンバン釣ってますっていう感じの人はあんまりいないもんね、言ってもね。ネットではやっぱり改造とかって言葉もたまに見るんだよね。そのダイソーのルアーでもいいけど、魔改造しますみたいなね。とこもあるし。ただなんかね、他のところで見たときに、ダイソーのルアーでもいけるよみたいなね、ところをちょいちょい見るんだけど、みんなあの人だって上級者だったんだね、もしかしたら。そんなね、だから最初のうちはしょうがないなと思うのよ。やったらさ、ルアーぶっ飛んでちゃったりとかするからさ、糸切れてたりとかさ、でちゃんと紐結べてなくてとかさ、あったから最初はね、慣れるまでルアーはもう100円でよかったかなと思うけど、ちょっとこれからはね、少し、ちゃんとしたもの。まあ、500円前後ぐらいの、ルアーとかを使ってかないと、ダメかもしれないね。なんか有名なところ結構あるからさ。で、一応シーバス、も狙いつつ、ショアジギング、小物の青物、稲田とか、ね。そういうのを狙っていきたいなと思ってますから。ねえ。だからそ魚が泳いでるようにやんないといけないんだね。なかなか難しいよね。でも結構俺前回のこの3回目に行った釣りでは俺結構うまくできてたと思うのよ。ただ投げたところに魚がいなかったら意味ないから、なんかいなかった可能性もあるよなって思うんだけど、だから今後潮とかさ、潮目とか魚がね、こういうタイミングであの辺にいるとか、そういうのも分かるようになってかないと、ほんといないところでずーっと釣りしてるみたいな、その可能性もあるからね。だからまあ今後夜はね、もう当分行かない予定だから、もう朝しか行かない。でその上でちょっとどうやってやれるのかなっていうね、ことで、だから今回もし3回目ね、朝行ってたら釣れてたんじゃないかなって思うのよ。やってないから分かんないけどもね。なのでちょっと次の第4回目はね、朝行くからね、ちょっと楽しみなんだよ。そういうさ、なんか次はこうしようみたいな、そういう改善ができるのがまだね楽しいよね、釣りね。時間が悪かったとかで、まあ初心者だからね、特にね、分かんないことばっかりだからさ、一つずつクリアしていって、うん、これはもう完全にね、夜よりは朝のが釣れやすそうだなって、まあ、なんていうの、統計的にというかね、夜のが釣りやすいね、魚もいっぱいいると思うんだけど、まあ朝ね、俺が釣ろうとしてるのは朝だし、ルアーで釣るんだったらもっと飛ばさないといけないしとか、そういうのをねちょっと繰り返して、だから逆に言うと次4回目行って、もう今考えられることっていうのはもう全部一応網羅しての4回目だから、逆にこれがダメだった時、果たして改善策出てくるのかっていうね、そういう不安はございますけども、その時にルアーが出てくるんだろうね。ルアーだっつって、ルアー変えなきゃっつって出てくるかもしれないですけどもね。まあちょっとせっかく4回目まで少し時間あるからね、糸もちゃんとね長いの買ったし、ルアーも、まあ、ダイソーのやつも使いつつね、まだ紐の結び方がねちゃんとできてない気がするからさ、だからちょっとね、最初のうちだけダイソーで投げて、おこれ今日大丈夫そうだなって分かった上で、じゃあ満を持してですね、いいルアーみたいな、おすげえルアー来たぞってね、そしたら魚にもプライドあるじゃん、 もう俺はそんなダイソーのルアーに食いつくような安い魚じゃねえぞみたいな。あるから奴らもわかるからさ、あれダイソー来たぞっつって。じゃなくて、お、あのルアーっつって、ラパラのカウントダウンシリーズじゃねえか、食いついてやるみたいなね。あの高いのだったら俺にふさわしいみたいな。あるかもしれないからね。ちょっとその辺ね、また行ってみたいと思います。釣り具屋さん。週にさ、2回ぐらいは釣り具屋さん行ってんだよね。渋谷の、渋谷の駅前にもね、上州屋があんのよ。だからちょっとね、行くんだよね。たまーに。逆口なんだけどさ、うちの方から行くと。だけどそれでもね、上州屋行っちゃうんだよね。ちょっとルアー見てきます。ね、ちょっとおすすめのね、ラパラのカウントダウンシリーズもね、ちょっと見ていきたいと思いますんでね。情報ありがとうございました。じゃあ他ね、もう一個お便りいただいてます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん。釣りですが、魚は逃げも隠れもしませんからっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これなんかタイトルは釣果についてってね、いただきましたけどもね。そうだね。魚はね、逃げも隠れもしないんだ。正々堂々とね、戦えば、ちゃんとした知識があってね、やればさ、毎回戦えるわけだからね。ただ今、この時点でね、私、ね、逃げも隠れもしない中、ね、魚がいないところに投げてますから、多分ね。なので、ちゃんと魚がいるところにね、投げれば別に魚は逃げも隠れもしないんだから。そこちゃんと読めるようになって戦いたい。そのためには、やっぱね、経験者の話を聞かないとね、わけわかんないからね。まだ最低限、一人でね、なんか、できるところまでは多少ね、まあ、ちょっと勉強とかね、少ししたかなと思うから、次、ね、この知識を持って、さあどうなるかというね、釣れるんでしょうかみたいな。だ4回目に関しては、最初何のアドバイスもなく、1時間ぐらい投げたいね。その上で、さあ、じゃあ、どうやってね、変えていけば釣れるんでしょうかみたいな。ね、そういう話をね、するのもね、面白いかなと思いますから。試したいんだよ、やっぱりね。自分の中の理論をね。そういう気持ちもありますからね。まあそういうのもね、釣りは楽しいんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあそんなところでございました。じゃああとね、今週のお話でございますけども、今週は、そうですね、あれしましたよ。ピクシブファンボックスでね、公開している、限定のね、ピクシブファンボックス限定ラジオ、黒歴史からこんにちはのね、第5回を配信いたしました。聞いてくれましたか皆さん。いや、そんなピクシブファンボックスの有料会員になってねえから聞いてねえよっていうね、人が多いと思いますがね、ね、もう圧倒的にね、そっちの層の方が多いと思いますけども。まあ、なんだかんだでね、第5回までね、たどり着きまして。今までなんですけどもね、日記、昔の日記をね、ご紹介するっていうコーナーと、あと、ポッドキャスト。ね、10年前のポッドキャストをね、振り返っていこうよっていうね、2つのコーナーをね、で構成されている、ラジオだったんですけども。なんか、ポッドキャスト、10年前のポッドキャストって、でも俺も28歳とかそのぐらいで始めたやつだからさ、大人なんだよ一応、最低限ね。やっぱ頭おかしいんだけど、それでも大人だから、言うほど黒歴史でもないっていうね。だからなんかね、ポッドキャスト振り返ってもただただ振り返ってるだけっていう感じで、全然そう、なんか、うお、黒歴史やべえみたいになんなくて、もう、そのコーナーいらねえんじゃないかなと思って、今回の第5回からはですね、ポッドキャスト振り返りなくしました。日記だけにしてます。その代わり日記のボリュームをちょっと増やしまして、まあ、今回8月だったんで、8月の1日から15日までの、本当に半月分の、日記を全部ご紹介するっていうね。 だ逆に言うともこれはもう、昔ね、このラジオの方でも、黒歴史からこんにちはっていうコーナーあって、で、その中で俺がね、選んだ、2、3個のね、黒歴史かななんていう日記をピックアップしてさ、で、ご紹介したりしてたけども、全部紹介するってことはなかったから、今まで。そういう意味ではね、面白い、コーナーになったんじゃないかなと思うんでね。まあ、よかったらっていうか、ぜひ、皆さん、ピクシブファンボックス、ね、ちょっと有料会員ね、100円からなれますんで、ぜひ入っていただいて、で入っていただくと、これまでのやつ全部聞けますから、第1回から第5回までね、だいたい1本30分ぐらいのもんでございますんでね、ぜひぜひ入っていただけたらと思います。パルナイト .com のね、ブログの方からでも飛べますし、あと、童貞ネットね、童貞ネットの方からでも、飛べますので、ページの方ね、そこからぜひ、ね、100円で、ね、月額100円でございますけどもね、入っていただきたいと、ね、ぜひお願いいたしやすと、いうことなんですけどもね。で、今後なんですが、この黒歴史からこんにちは、なんか、ピクシブファンボックス以外でね、有料配信とかしようかなと思ってるんです。需要があるかはわかりませんが、前にね、リスナーの方から、T ポイントで買えるようにしてくださいみたいなさ、T ポイントでなんかね、例えば、こういうラジオ音源なのかなんかわかんないけどもね、買えるようにできませんかみたいな話があったからさ、これ、黒歴史からこんにちはを配信して、ね、だからヤフオクとかだったら T ポイントカード、T ポイント使えるから、ヤフオクで、例えば黒歴史からこんにちはの第1回から第5回、ね、5話セットで T ポイント、200ポイントとかね、100ポイントとか200ポイントとかで販売して、それで、なんか毎月ね、消滅してってしまう T ポイントの期間限定ポイントとかをね、消化してもらうみたいな。そんなのができると、いいんじゃないかなと思って。で、5話だったらさ、いいじゃん。まとめて変えればさ、1話から5話だから、ね、別にピクシブファンボックスだったら、1ヶ月ね、100円で5話でも10話でもね、まあ、遡って聞けるわけなんだけど、普通にね、ずっと入ってなくちゃいけないってなった場合、一ヶ月で2話しかさ、ラジオ公開されないからさ、そういう意味ではね、2話で本来100円してるところが、まあ、5話で200円とかね、そうなると少しね、お得かなと思うので、で、捨てちゃうポイントだったらね、こういうの消化した方がね、まだいいんじゃないかなっていうことで、ちょっと5話溜まったら、公開とか、ね、2話とか3話で100円とか、ね、そういうのもちょっと考えておりますんで、ぜひ、その、ヤフオクで、T ポイントでね、ちょっと買いたいよなんていう人いたらね、こういう風な感じにしてもらうと買いやすいですとかね、その辺も教えていただけると大変嬉しいですという感じでございますと。ね、次は8月のね、30、31日あたりにね、新しいラジオの方ね、ま、第6回をね、放送ね、配信していきたいと思いますんでね。またこちらもね、楽しみに待っていただけたらと思いますと。じゃあ、あとね、今週でございますけども、そうね、映画一本見まして、前に、パルナイト .com のブログの方でもね、8月おすすめの映画、つってね、ご紹介しました。ピース又吉さん原作の火花っていう映画見まして、ね、Amazon プライムビデオの方でね、無料で見れましたんで、見たんですけどもね、見ましたか皆さん。ね、まあ、そもそも映画もね、一応、有名だし、原作のね、小説もね、ちゃんと芥川賞取ってますからね、第53回芥川賞ね。まあ、小説の方で見たよなんて人も多いんじゃないかと思いますけども。まあ、どうですか。なんとも言えないんだけど、手放しで超面白かったっていう感じではないんだよね。正直。 今回ま出てるね主演の方が菅田将暉さんと桐谷健太さんなんだけど、あの au の CM に出ているこのお二方なんですけども、まあ、話としてはね、菅田将暉さんも桐谷健太さんも両方ともお笑い芸人で、まあ、売れる芸人目指して頑張ってるわけなんだよね。で、お互い違うコンビなんだけどさ、桐谷健太さんのやってる役のね、人が先輩で、菅田将暉さん後輩で、で、その先輩にちょっと憧れて、で、菅田将暉さんが、弟子になるというかね、桐谷健太さんのことを師匠って呼んでね、弟子になるみたいな。そんで、二人がね、違うコンビながらも、まあ、切磋琢磨してさ、のし上がっていこうよっていう中で、やっぱりちょっと、考え方の違いだったりとか、お互いのコンビ感だったりとか、ね、いろんなことが、まあ、あって、で、最終的にどうなっていくのか、みたいなね、感じなんだけど、もっと火花っていうから、お笑いでバチバチでみたいなさ、火花が散ってるような、なんか、お互いね、火花出し合って、で、化学反応を起こして、のし上がっていくぞっていう感じかと思ってたんだけど、そうじゃなくて、やっぱ売れない芸人が、結局ずっと売れないでみたいな。そういうなんか、俺が見たイメージとしてはもう線香花火みたいな儚げな火花っていう感じが終始あったかなと思って、だからね、ちょっと思ってたのと少し違ったのはあるんだけど、まあ見ていて思ったのはね、俺昔さ、友人とね会社作ってさ、それやってた時あんだけど、それ思い出しちゃった。ちょうどね、その俺も20代の頃さ、自分のその会社やってたわけでさ、なんかね、そのコンビというか、友達とあともう一人の人と俺と三人でね、会社まあ、立ち上げて、まあ、俺が一応代表でやってたわけなんだけど、結局その一緒にやってたね友人が結婚したりと、途中で結婚したりとか、年齢的にもなんか俺たちも30になっちゃうねとかさ、そういうのがあって、じゃあ会社どうしようかとかさ、それがすごくこの菅田将暉さんのねコンビとかもね、なんか結婚の話があったりとか、解散する解散しないとかって話があったりとか、そういうのがあってさ、なんかすごいそこがなんかね、重なるものがあって、ああ俺はある意味なんか近いことやってたんだなって、お笑いじゃないけどもね、あったんだなーと思ってさ、だからああなんかそういうことなのかと思って、ちょっと思ってね、その一緒にね仕事やってたやつにね、ちょっとたまにはね、ちょっと連絡取ろうかなと。まあ、たまに取ってんだけどね。なんか映画見て、うん、ちょっと近々飲みにでも行きたいな、みたいなね、気持ちになったりとかしてさ。いや、せっかくだったらね、ちょっと、まだその友人がね、火花見てなかったら、ちょっと火花見といてよってね。見た上で飲もうよ、みたいなね、ことかななんて思ったりしたんだけどさ。まあ、そんなわけでね、まあ、振り返ればね、青春というか、なったんだけど、まあ当時はね、やっぱりいろいろとね、うまくいかないことも多くてさ、やっぱりなんか売れない芸人と一緒よね、ほんとね、売れない芸人、売り上げの上がらない会社一緒だから、結局さ、なんかね、ほんと通じるものあんななんて思いまして、なんでね、まあちょっと火花ね、ちょっとバチバチでやり合ってのし上がっていくぞみたいな、のし上がっていくまでのサクセスストーリーみたいな、そういうんじゃないから、本当に純文学っていうジャンルなんだよね。なので、そんなに山あり谷ありっていうのはストーリーではないから、そういうのがね、ちょっと あの、退屈だなって思っちゃう人もいるかもしれないけども、あの、そういうね、映画でございましたんで、なんか、タイミング合えばね、いいんじゃないかなと。ね、ちょっと一回見てみたらいいんじゃないかななんて、ちょっと思いましたんで、ご紹介させていただきましたと。じゃあそんなね、ところでございましたけども、こちら、じゃあお便りもね、またいただいてますから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、ピクシブファンボックスのラジオ聞いたよ。冒頭で、昔のポッドキャストは言うほど黒歴史でもないよねって言って、日記しか読まないラジオにしておきながら、ラストで、日記を読み上げましたけど、言うほど黒歴史でもなかったね。割といいポエムだと思うし、まあ昔の日記ご紹介コーナーでねって言ってて意味不明だった。もう黒歴史からこんにちはってテーマ変えたらどうだ。パルさん自分大好きだろ。黒歴史なんてないんだよってね。お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そうなんだよね。ラジオ、10年前のラジオ、ポッドキャストを振り返っても、まずそもそも黒歴史ではない。ね。でも、日記は結構香ばしいから黒歴史かなと思い、ご紹介をしたんですけども。いや、黒歴史なんで、多分、リスナーの人から聞くと、うおーみたいな。なんか、鳥肌立っちゃうんだけど、みたいな。黒歴史なんだろうけど、俺、個人としては、うん、これはちょっと鳥肌立ちそうだなって思いつつも、意外と、ね、ポエムとして、いい出来だな、と思う側面もあり。だから、満場一致で黒歴史かっていうと、なんかそうでもないみたいなね、ところもあって。ね、10代の俺、いいポエム書くじゃん、みたいな。気持ちもあって、あんま黒歴史でもないんだよな、っていうのあるんだけど。でも、ねえ、昔黒歴史からこんにちは、つって日記紹介してたこともあるからね、どうなんだろうかと思って。ちょっと名前変えようか。日記紹介っていう、そういうタイプの、もう、ラジオにね、特化して、タイトル変えようか。もうある意味なんか次から名前変える第1回目からする。そしたらね、今回の5回で黒歴史からこんにちはやめちゃってね、ちょっと黒歴史でもあんまないっていうのがね、うん、自分もね、自分自身がこれ黒歴史だな、もう喋りたくねえなーって言うんだったらね、タイトルそのままでもいい気はするんだけど、そんな黒歴史でもねえみたいな、うん、変えるのも一つかもしれませんね。うん、そんな感じがちょっとしてまいりました。次回の8月末の配信でね、ちょっとタイトル変えるか変えないかね、そこもちょっとねご期待いただきたい。名前変えるか、ちょっとね、いろいろとね考えてみたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、あといただいてますお便りね読んでいきましょうか。ラジオネーム闇の目視録さん、もう気力とかやる気のせいにするのやめない？全部パルさん次第じゃん。パルさんぶっちゃけ今生活不規則だろ。日中も家でうだうだみたいになってるだろ。それでどんどん自律神経乱れてってんだよ。人と話さず不安からストレスも溜まって悪循環して、そのまま夜行性の生活してりゃ気力も湧かないわ。ニート一直線の生活変えないとずっとそのままだよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうかもしれない。生活がそもそも不規則だから気力も湧かないよね、当然の話だよねみたいなところはね正直あるな。できる限り早めに起きるようにしてんだけど、ただ寝るのは遅いんだやっぱり。5時とかね。あと最近はね、ひどいんだけどさ、なんかゴロゴロじゃないんだけど、ちゃんと風呂入って布団入って寝るっていうよりね、電気消して寝るっていうよりは、なんか眠いなーっつってテレビ見ながら横になってて、で気がつくと朝みたいな、で朝風呂入ってみたいなのがすごい続いてて、 だから先週、今週、そんな感じだったのよ。だから、良くないって思って、ちゃんと夜、ね、俺の一応ライフスタイルというか、ライフサイクルというか、についてはやっぱり、夜寝る前にちゃんとお風呂入って、それでちゃんと電気消して、ベッドで寝ると。これが、やっぱ正しいサイクルだからさ。だから、それ以外で寝るとね、なんかダラダラダラダラしちゃうんだよね、結局起きてからも。あ、しっかり熟睡できてないしとかね。あるので、まあ、もう、普通のね、いや、もう、当然だろうっていう、そういう行動ではあるんだけど、そういうところからしっかりしたいね。あと寝る時間は、やっぱ、社会人の頃、まあ、その頃で、だいたい3時ぐらい寝てたのかな ?3 時とか4時とかに寝て、起きるのが8時前とかに起きてたりとかしたので、まあね、そのぐらいだよね。3時ぐらい寝て9時に起きるとか、そうすれば6時間眠れるし、ね、本当は違うよ。本当希望は2時に寝たいの。2時に寝て8時に起きる。これが多分一番健康的というかいいんだろうね。それか、まあ、6時間じゃなくて7時間半であれば9時半とか、どうせまあ仕事してないんだからね、ちょっと遅めでもいいんだけど、7時間半とかね、レム睡眠ノンレム睡眠のサイクルがあるからとか、ね、考えても、だから遅くても9時半に起きましょうよという、そういう生活にやっぱしていかないとやる気も起きないよねって。それはもうごもっともでございますね。じゃあ今日から、まあなんかね、結局3日坊主になりそうだなとは思うんだけど、3日坊主でもいいじゃないと。だってそもそもその1日すらやらないんだからっていうね、毎日5時とかになっちゃってんだから。でもね、一時午後に起きることが多かった時期はあったんだけどね、いつだろう、6月7月ぐらいなんだけど、今はね午前中に起きてます。一応10時ぐらいとかに起きたりとかして、でご飯食べてみたいなしてるんだけど、結局何してんだろうっていうとね、よくわかんないみたいなところもあるからね、やっぱ早めにね起きれるように、でちゃんとね、いい睡眠取らないとやっぱ気力わかんないよねって思うんで、早く寝る。早起きしなくてもいいから早寝だよね、やっぱりね。一番難しいんだけど。もうこれまで何度も挑戦したけど。もう全然、ね、成功したことないんだけども。それでも、ね、早く寝るっていう行為はやっぱり、ね、失敗するの分かってもしないとな。いけないな。っていうのを分かってるからね。なんでちょっと、できるように頑張る。今日から、このラジオ終わって、で、遅くても4時には寝る。いいんだよ。遅くて4時までにでも寝れば、社会人の頃と一緒だからね。だから、社会人の頃さ、結局さ、睡眠不足が一番問題だったんだよね、多分ね。集中できないとかさ。だから早く寝ろやってね、思うんだけど。頑張ろうか。3時に寝る今日。宣言するわ。3時に寝るわ、俺。ね。せめて1日でもまずやっていこう。で、続けば明日も。ね。で、1日ずつ更新してて、なんとか気づいたら、1週間だ、1ヶ月だ、なるように。3時。頑張ろう。ね。うん、ちょっとこうやってお便りもらった時ぐらい、寝ようやってね。で、1日、ね、それで気持ちよくなれば、いい気持ちで生活できればね。次の日もとかね、また夜は眠いわけだからさ、どうせ。まあそんなわけで頑張ってね、就寝にね全力を尽くしたいと思います。今日は3時ね、そういうちょっと合言葉でねやっていきたいと思います。まあそんなね、ところでございますけどもね、まあ一応今日3時に寝て、明日ね何時に起きんの、明日何があんのって話なんですけどもね、明日ですね、前々からちょっとお話ししています、 ポッドキャストの配信サービス、audiobook.jp さん、ね、運営してます、オトバンクさんの方に、打ち合わせでお伺いさせていただくっていうお話になっておりやすと。ね、このね、童貞ネットの方をね、その audiobook.jp さんので配信させていただくと。ことになるのかわかりませんけどもね。なんとか、やらせてくだせーっつってね。そんで、お話をね、ちょっとしていきたいと思いますんで。もしかしたら、ね、断られなければね、ちょっとアダルト色が強いなぁ、うちではちょっと配信できないっす、なったらちょっと残念なんだけども。まあ、それでもね、大丈夫って話になればね、配信っていう方向になるかと思いますからね。まあ、その辺もね、ちゃんと日程とかが決まりましたら、お話ね、していきたいなと思いますからね。明日、打ち合わせ。ね、久しぶりに、なんだろう、社会との関わりというかね、社会人とね、ちゃんとお話をするっていうね、ことでございますから。服装なんで、どういうので行けばいいんかな。スーツで行くのはちょっとね、やりすぎだからね。まあ、T シャツに、上ジャケットみたいな、ちょっと、IT で働いてる人みたいな感覚の服装で行こうかな。ね、それでちょっと私やっておりますよ、みたいな。そんな雰囲気で行こうかななんて思ってますけどもね、ちょっとパソコンとかも持ってね、今のちょっと配信環境とか、うまくいかなかったりするからさ、前も Spotify とかでさ、ねえ、ポッドキャスト配信しようと思ったらなんか RSS フィードがうまくね、機能してなくてね、できなかったりとかしたんで、ね、今回もそういう RSS フィードを使ってね、配信とかもあると思うんで、その辺もね、ちょっと相談したいななんて思っておりますんでね。どうなるんでしょうか。もう、一番気をつけなくちゃいけないのはね、まあ、RSS フィードもそうなんですが、エロサイトとかね、打ち合わせでノートパソコン持ってってね、これも、会社で使っているね、パソコンとかじゃないからさ、完全にね、プライベートがいっぱい入ってるパソコンだからさ、その、ね、ちょっとここが私ね、うまくいかなくてですね、ぜひちょっと相談させていただきたいんですけど、とか言って、パソコン開いてね、見したところファンザみたいな。なっちゃったら困るから。あ、VR で買ってる作品、あ、結構ありますね、みたいな。なっちゃうと困っちゃうからね。そういうエロサイトだけはね、ちょっと気をつけないといけないななんて思っておりますけどもね。まあ、そんなわけでちょっと明日ね、まあ、ちょっと夕方からなんですけどもね、打ち合わせありますから。昼間起きてね、しっかりとシミュレーションして。で、今後のね、私、ちょっとポッドキャストね、配信頑張っていきたいなというところでね、ちょっと気持ちを作っていきたいなと、ね、思っております。久しぶりの、ね、打ち合わせってやつですね。まあ、ちょっと早めにね、行って、近くのカフェでね、ちょっと MacBook Pro をね、広げてね、カチャカチャやって、ね、ブログでも書きたいなと思っておりますと。そんなところでございますけども、他今週のお話でございやすけども、最近のそうね、ゲーム、アプリのゲームなんだけどさ、携帯アプリの最近よくやってるのがですね、また、まあ、パズドラはもちろんねやってるんだけど、ダービースタリオン。のね、ダビスタマスターズってのをね、またよくやってんだけどさ、馬好きねーっていうね、話なんだけど、今ですね、ダビスタの方が、ダビマスの方が、442年目になりました。いや、まあでも、所有してる馬がいなければね、あんまりね、1年とかね、ほんと、数分で1年経っちゃうからさ、もうぐるっぐる回してる状態でもあるんだけど、442年で、今、資金が900億。で、馬の方も今26代目ぐらいまで行って、ランクとかがあるんだけど、今ランク23で、ね、そこまで頑張っております。ね。まあ、でも最近、一時ね、超強い馬が生まれる時もあったんだけど、今全然生まれなくて。もうなんか、なんだろうね、こんな軟弱な馬ばっかり生まれんの、なぜかしらっていうぐらいなんだけどもね。まあ、やっております。ね。もうこのまま第30代目とかね、50代目、100代目までね、 頑張ってちょっとね旅マスやっていこうかなと思ってますけどもね、やってる場合じゃねえんだとね、もっとやることあんだろうってね思うんだけどもね、ちょいちょいやっちゃうんだよね、寝る前とかやっちゃうんだよね。だ3時寝ようとか思って床に着こうとするんだけど、最後ちょっと旅マスやろうっつって気がつくと5時みたいなあるからね、ちょっとダビマスもそろそろね、あの封印しないともしかしたらいけないのかもしれませんね。で、あと最近始めたっていうか、そこまで始めたと言えるかわかりませんけども、あのガンホーとカプコンが出した、新しいカードゲームがあって、てっぺんっていうゲームがねリリースされたんですよ。で、それを一応ダウンロードしてちょっとやったんだけど、まあ難しいんだよね。いろんなさ、そのデッキがあって、あのキャラによってデッキがあったりするんだけど、あのストリートファイターの竜のね竜デッキがあったりとか、あとモンハンのねキャラでリオレウスかな、リオレウスデッキがあったりとか、あとはバイオハザードのさなんかねキャラのデッキがあったりとか、あとロックマンのデッキがあったりとか、いろんなデッキがあるのよ。あとバンパイアハンターのねデッキがあったりとか、いろいろあるんだけど、それで私竜のデッキを使ってるんだけど、ランクがねどっから始まるんだろう、 E とかから始まるのかな、 E の5とかから始まって、 E の5、 E の4、 E の3って、 E の2、 E の1になって、で、そこを勝つと、D の5。で、D の4、D の3ってね。どんどん上がってくんだけど、今私、D の5でございます。で、こっからなかなか勝てない。多分、やってけば、なんとか C までは上がれる気すんだけど、一回ね、D の5の状態でね、C ランクの人と戦ったことあるのよ。オンラインでね。したらもうボコボコのボコボコにされて、あ、これは C では通用しないぞと思ってっていう感じだ。まあ、D のランクだったらなんとかね勝っていけるんだろうけどね、コツコツやっていけば。 C に行ったらこれは無理だって思うんでね、まあそもそものねなんかやり方とかっていうのをちゃんと研究しないとね、ただただ力任せにねご了承するんだと、いけてね D の上ぐらいまでかなーと思ってんでね。でも何やらすごいらしいね、このゲームは。なんかちゃんと大会とかもね あって優勝賞金とかちゃんと出るっぽいんだよね。なんか総額5000万とかっていう話もねちょっと小耳挟んだんで、てっぺんどうせゲームやるならみたいなね、そういうプロゲーマーとかも絡んでくるような、ダビマスはプロゲーマー関わってこないじゃん。だからね、なんか記事とかも出てたよ。梅原大吾さんとか時戸さんとか、あとレッツゴージャスティンのジャスティンとかもね、このてっぺん関わってるっていうかね、そのプロゲーマーがなんかちょっとやってみましたみたいな出てたから、そんぐらい注目されてるね作品ということでね、まあ、ダビマスをちょっと封印しつつね、ちょっと控えつつてっぺんの方もねちょっとやっていこうかなと思っておりますんで、まあなかなかねうまくできませんけどもね、ちょっと C ランクでも行ったらねまたご報告したいなと。そんなでもハマってないんだよね、言うほど難しいからさ、結構リアルタイムカードバトルなんだよ。だからなんか短い時間でいろいろ判断しなくちゃいけないから、しかもカードごとにいろんな特性があったりとかするから、そのね特性を覚えたりとかさ、発動条件とかさ、いろいろあるからさ、もう、覚えることがいっぱいで。だからそこまでハマれてないんだけど、ハマったら面白いのかな、なんて思ってやっております。ね、そんな感じ。まあ、もし、最近、アプリのゲームね、なんか面白いのないなとか、ね、ちょっと面白いの探してんだけどなっていう人いたら、もう、てっぺんっていうね、ゲームが出ましたんで、ね、よかったらちょっとやってみてはいかがかなと。いう感じでございやしたと。じゃあそんなところでゲームですけども、あと今週ですね、ちょっと一箇所 ね、面白いところに行ってきました。ね、そんな話をしたいと思ってるんですけどもね。ちょっと東京にね、遊びに来た友人がいてさ。で、ちょっとカフェでもとか、おしゃれなカフェ巡るか、なんか、ね、いいところあったらそういうところ行こうよみたいな話になったんだけど。俺一箇所行きたかった場所があって、でも一人だとなかなか行けなくてっていうね、そういうお店があったからさ、じゃそこ行こうよって話になって、行ったのが、デンダマ&ダーツ、リードっていうね、お店行ったの。で、これ、8月10日にオープンしたばっかりの店なんだけど、何の店っていうと、けん玉とダーツが楽しめるカフェバーみたいなお店なの。結構新しいでしょ。で、これ、渋谷のさ、スクランブル交差点のところにさ、フルーツ屋さんがあるんだけど、フルーツ、西村っていうのかな、わかんないけど、西村っていうところのフルーツ屋さんのビルの3階にね、オープンしたばかりのお店でさ、オープンしてま10日とか経ってないぐらいなんだよね。でさ、で行きたかったから、じゃあそこちょっと一緒に行こうよ、つってさ。で行ったんだけどさ、なんか今まで見たことないような空間でさ、入るじゃん。結構広いのよ。渋谷の駅前であの広さってすごいなと思うんだけど、っていうぐらい広くって。全然規模わかんないね。なんかさ、そういうお店ってさ、なんか、こじんまりとしてること多いじゃない。じゃなくてちゃんと開放感があって、あ、すごいなって。多分ね、ダーツの台数とかも、6台ぐらいあって、で、さらに、けん玉ができるスペースがあったりとかして、で、なんかその圧迫感とか全然ないわけ。駅前でこんだけの広さ確保すると、ね、家賃いくらなんだろうって、ちょっと考えちゃうぐらいのね、広さもあってさ。いいじゃん。綺麗だしね。オープンしたばっかりでいいなと思って。で、ここがね、昼間が3時からかな ?3 時からオープンで、で、深夜までやってんだけど。で、3時半とかに行ったのかな行きまして。で、飲み物とかもね、カフェバーだからさ、コーヒーもあれば、お酒も結構あったりとかして。お酒はね、クラフトビールとかもね、ちゃんとこだわりのやついっぱいあったりとか、あとレモンサワーとかも、日本のウォッカとか、ちょっとこだわりのウォッカとかを使ったサワー系とかもあったりとかして、お酒好きも楽しめるし、あと別にお酒飲めない人もね、ソフトドリンクとかコーヒーとかもあるから、いいし、あとフードも結構充実してるので、まあ、昼間行くんだったらカフェとして行ってもいいし、夜行くんだったらね、まあ、例えば、どっか飲み歩いて、ね、その後二次会で行って、ちょっとクラフトビール飲みながらダーツするとか、で、けん玉するとか。もうそういうのもね、結構いいんじゃないかなと思って。で、意外と、コーヒー一杯500円とかなんだけど、チャージ料金ないんだよ。ワンドリンクはね、もちろん頼まないと絶対ね、お店だからさ、無理なんだけど、チャージ料金ないから、まあ、極端の話、コーヒー代500円払って、何時間も入れるみたいな。で、ね、別にチャージ料金ないからね、ほんとそのまま、500円払って、あ、じゃあごちそうさまでしたって帰るみたいな、感じなんだけど、もちろんね、ダーツするんだったらダーツの金額がかかるよ。なんだけど、けん玉やってる分にはお金かかんない。置いてあるけん玉とかを使って、好きにけん玉してていいから。だからそういう場所ができてさ、逆に大丈夫かなって思うんだけどね。採算取れんのかなと思うんだけどさ。昼間行ったからね、みんななんか普通にドリンク飲むぐらいで、食事とかしてなかったから、夜になるともしかしたらね、まあ、バータイムというかね、バー感覚がすごい広く、なんかね、浸透して、お酒飲みながら、ね、食事してみたいな感じになってんのかもしんないけどもね。で、そんなんでちょっと昼間行ってきたんですけども、で、そもそも、けん玉なんだけど、で、けん玉メインでね、ダーツやりに行ったわけじゃなくて、けん玉したくて行ったんだけど、このお店、でん玉なんだよね。でん玉&ダーツっていうところなんだけど、 電玉って何っていうね、話で。電気の電に、玉金の玉で電玉なんですけども、今、普通の剣玉、ね、木でできた剣玉あると思うんだけど、あれじゃなくて、電玉っていうのがあって、何かというと、いわゆる IoT っていうのかな、その、ネットとかとつながる剣玉なの。これつなげることによって何が起きるかっていうと、携帯のアプリとかでね、今、電玉っていうアプリあんだけど、それと連動させることによって、剣玉やるじゃん。その電玉で剣玉やるじゃん。そうすると、この技をやったよっていうのが機械が認識して、で、アプリ上で、ね、この技クリアーとか、そういうのはできんのよ。で、それと連動したその電玉っていうのが売ってて、まあ、8000円ぐらいするんだけど、高いね。で、そういうのもちょっと体験できますよっていうことで、なんかね、その、ダーツのマシンとかと一緒に、電玉のでっかい筐体みたいなのも置いてあったりとかして。筐体でかいのどのぐらいでかいかっていうと、ゲーセンにある、ストリートファイター4とか5とかの筐体ぐらいの大きさ。雰囲気は。ちょうどあのぐらいの大きさ。鉄拳5とか鉄拳6とかとあのぐらいの大きさの筐体みたいなの置いてあって。そんで、電玉自体、ね。それも、電玉ってその、剣玉自体も4つぐらい置いてあって、4人プレイできるのかな。で、その筐体と電玉は、多分 Bluetooth で繋がってるから、ちゃんとね、普通の剣玉として使えるし。そんで、やるとね、すごい認識すんのよ。なんか、中皿に乗せるみたいな。で、やってみると、ね、認識してクリアーってなったりとかして。すげー時代が来たもんだなと思ってさ。で、そんなんでね、なんか、剣玉検定とかもそれで受けられたりとか、なんかいろいろしててさ、すごい時代が来たなと思ってさ。で、ちょっといろいろ遊んでたんだけど。でも、俺、そんなできないから剣玉さ、もしもし亀よ、つってさ、もし亀やったりとか、あと、世界一周とか、まあ、できて世界一周とかレベルなんだよね。それ以上のやつはあんまし、技も知らないし、ちょっとね、そんな上手くねえからと思って。なんだけど、そのお店の中でね、まあ、別に好きに剣玉やってていいわけ。展示してある、その電玉とかでね、遊んでいいわけ。で、隅っこの方でさ、その友人と一緒に剣玉ずっとしてたんだけど、そしたらスタッフのね、お姉さんが来てくれて、技を教えてくれんのよ。で、このスタッフのお姉さんも可愛いんだけどさ。だ、店員さんも可愛いよ。ね、なのでね、おすすめなお店でございますけども。だって可愛いお姉さんが、剣玉を教えてくれるんだぜ。こんな素晴らしい店ないよね、と思って。で、教えてもらって、風車って。風車っていう技を教えてくれて、こういう風にやるんですよ、つって。で、お姉さんは、剣玉できる人なんだよ。もちろんできないスタッフもいるんだけど、できるスタッフもいて、お姉さんは、剣玉要員でいるみたいな、いう感じらしくて。で、風車教えてもらってさ。なかなか難しくて。いや、全然できねえなと思いながらすごい練習してさ。なんか何回かできるようになったりとかして。できたできた。とかやったりとか、あと、天地二段っていうのがあるんだけど。名前かっこいいんだよね。天地二段っていう技があって、なんかかっこいいね。よくさ、そのアクロバティックな、剣玉、やってさ、最後に締めでさ、なんか、スチャッつって。なんか締めの技みたいなのあるじゃん。なんか、刀を鞘にしまうみたいな感じでさ、最後、玉浮かせて、それを、ね、剣先で、スチャッって入れて、みたいな。そういうなんか締めの技でさ、それをなんかそっからの派生の技で天地二段っていうかっこいいのあんだけど。それ教えてもらったのね。全然できないの。超難しくてさ。天地二段これ難しすぎるよーと思って。で、ずーっとやってたんだけど、うまくいかないわけ。そしたらさ、 なんかあの人たちに教えてもらったら多分ね、うまく教えてくれるよとかってさ、スタッフのお姉さんが言ってくれてさ、さあその青年たちがちょっと来てさ、教えてくれたの。これコツとしてはこういう風にやると弾がこういう風に動くから、これでね、やりやすいですよとかね、いろいろ教えてくれて、いやー、いい青年たちだなと思って。したらさ、その青年たちもね、剣玉したりすんのよね。で、見てたらさ、めちゃくちゃうまいの。どんだけうまいんだってぐらいうまいの。もうなんかもう、何やってっかわかんない。ハイパーヨーヨーみたいになってるわけ。スチャーみたいな、ジャッジャッジャッジャッジャーみたいになってさ。ね、擬音だらけでなんだかわかんないけどもね。だいたいハイパーヨーヨーのすごいバージョンあんじゃん。こんなトリックあるみたいな。それを、もう本当に、剣玉でやるのね。もう、玉持って、本来だったらさ、剣玉のなんていうの、つかみたいなところを持ってさ、で、玉入れたりするんじゃない？じゃなくて逆に、玉持って、本体みたいなのをさ、なんか、すごいアクロバティックにさ、操作するのよ。なんかカンカンカンカン当ててさ、弾の中入れないで、最後にくるくるくるくる回して入れるみたいなさ。何が起きてるんだ、重力を無視しているみたいな感じでさ、すげえことやってんの、その青年たち。すげえなーと。で、なんか後々聞いたらその人、日本チャンプだったらしいよ。で、そんな人に教えてもらってさ、ね、びっくりしちゃって。なんか、ゆうたろうくんっていう人なんだけど、大学2年生とかなんかわかんないんだけど、ね、なんか、プロフィールとか見たら書いてあってさ、日本チャンプ、剣玉日本チャンプの人に直々に教えてもらってさ、もうこの、ど素人が、もう全然できねえつって、ね、うまくいかねえとか、言いながらさ、教えてもらって、ね、優しい人でさ、で、そんなんでさ、何時間だ ?2 時間ぐらい、めっちゃ剣玉したみたいな。です。この後めっちゃ剣玉したぐらいの感じでさ、休みなしで、ね、コーヒー一杯でさ、酒飲んじゃうとさ、あんまなんか集中できないかなと思って、コーヒー一杯でさ、2時間ぐらいずーっと剣玉して、もう太ももとかさ、すげえもうパンパンになっちゃってさ、やっぱちょっと中腰でさ、膝使って剣玉するじゃない？だからめちゃくちゃ筋力使ってさ、でやって、天地二段結局一回もできなかったんだけど、少しコツは分かってね。で、家帰ってさ、また家で練習したりとかさ、してさ。まあ、未だにね、一回もできてないんだけどね。もう何時間やってんだろ、一日、ちょいちょい気づいたらね、剣玉やったりとかして、まあ、コツね、忘れないようにね、したりしてるんだけど。まあ、面白いよね、と思って。そんなんでさ、ね、そういうスペースが、渋谷にできたからさ、なんかね、面白いよねと思って、だ今後もね、ちょいちょい行きたいなと思って、まあ、せめてね、その風車も安定しないし、天地二段は一回もできてないしだから、こっちのね、両方とも、まあ、できるようになったら、天地二段できるようになりました、次の技お願いしますつってね、ちょっといろいろと店員さんだったりとか、もしいたらその日本チャンプのことかね、ちょっと聞いたりとかして、この技おすすめですよとかね、あればさ、頑張ってやりたいなと思って。そんなわけで、すごいところができたなと思って。で、お店の中はね、外国人のね、剣玉プレイヤーの人とかもいてさ、なんかすごいグローバルな感じすんなと思って。で、その日、なんか、18時ぐらいから、ゆうたろうくんのプレイとか、ありますよ、とか、店員さんに言われたんだけど、さすがにちょっと、3時半ぐらいから、15時半ぐらいから行ってね、2時間ぐらいやってもう疲れ切っちゃってるから、いや、ちょっと今日帰ります、みたいな。この後ちょっと用があるんで、みたいな話してさ。で、ちょっと出てきたんだけど。すごいよね。なんか、日本チャンプとか。まあ、あんまさ、ないじゃん、剣玉ができるスポットってさ。だからね、こういうのができて ね、さらに電玉っていうさ、ね、ちょっとネットと繋がった剣玉とか新しい剣玉が出てきてさ、なんか時代が変わる感じ、ね、すごいするなと思って、これから盛り上がっていけばいいなってすげえ思うんだけど、ただ剣玉やってる子たちはダーツみたいにね、プレイしただけお金かかるわけじゃないから、ドリンク一杯でずーっと剣玉できちゃうから、クラフトビールとか飲んでても800円だ1000円だの話だからさ、そうするとね、ちょっと立地で採算合うのかなってね、ちょっと心配になっちゃうから、ちょいちょいってね、お金を落としていかないと、半年とかね、1年経たないであそこ封鎖しちゃうのもったいないすぎるからね。そんぐらいいい空間だったから、ちょこちょこ行ってね、なんかお金落とさないとなって思ったりはするんだけどもね、ぜひ続いてほしい。昔さ、池袋にすごいいい卓球のお店があったんだよね。ちょいちょいこのラジオでも話したかもしれないんだけど、お酒も飲めて食事もできて卓球できるんだけど、卓球がすごいスペース広くできて、この店いいなってのがあったんだけど、やっぱ 1,2 年ぐらいでね閉店しちゃったからね、採算合わなかったのかちょっとわかんないけどもね、まあ、なんか理由があったのかもしれないけど、うん、やっぱね、あんだけ広い感じだと家賃がね高そうだから、これからもちょっと頑張ってね運営続けてほしいな、そんな風に思っておりますけどもね。電玉ね、プラスチックでできてるからね、やりにくい部分も若干ありましたけどもね、いいものかなと思っております。今後もね広がっていくといいなと思っております。じゃあ他ね、ちょっとお便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。けん玉店のスタッフについて、メガネ屋の店員以来の可愛い店員さんなのでしょうか。具体的に誰に似てるのかが知りたいです。また星いくつかが気になります。お便りいただきました、ありがとうございます。そういう感じではないです。メガネ屋の店員さんに関しては、私本当にね可愛いなと思いましたから、もうね、人使いのね、ガッキーだと私思ってましたから、あ、ね、ああいう感じのタイプということで、ね、私、メガネ屋さんにはね、続婚でございましたけども、何年前の話だって話なんだけど。だ今回の、剣玉店の、ね、スタッフの方に関しては、もちろん可愛いですし、何の話だってね、だすごいいいですよ。ね。ただとか、ただもクソもねえんだよな。ね、そういう話はね、もうなんかしづらい。今後。可愛い店員さんがいますよって。星いくつとか人に点数つけるようなものでもないですからね。そういうのでもないんですけどもね。可愛くて、剣玉ができる女性って魅力的だよね。私思いますから。ね、ぜひ、ちょっとね、またお店にはね、顔を出したいなと思っております。なんか、どんどんとんがれなくなってきた、このラジオで。ね。だってほんとさ、誰が聞いてるかわかんないんだから。このラジオも。そんな多い人数じゃないですよ、聞いてる人。だけどさ、やっぱね、わかんねえんだから、誰が聞いてるか。しかもだよ。このラジオをさ、アップするじゃない、ポッドキャストで。その時にツイッターなんかでさ、今回こんな話してます、みたいなさ、ね、書いてさ、ツイートするわけなんだけど、その時に多分このね、電玉の話とかするじゃん。そうするとさ、ね、電玉でサーチかけてさ、で電玉&ダーツリードのさ、スタッフの人は見るかもしれないじゃん、聞くかもしれないじゃん。その時にさ、スタッフの人すごい可愛いよとかさ、ね、結婚してとかさ言ってたらもうおかしいでしょ、怖いでしょ、もうさ。だからもうこのラジオではそういうなんか不特定多数の人に聞かれては困るようなこともう言わないとね、もう本当に 牙が抜けてしまいましたね。そんな感じでやっていきたいと思いますからね。絶対だから前のね台湾行って、なんかその台湾の駅の地下にあるなんかちっちゃい空き場みたいなお店の店員さんの女の子すごい可愛かったとかさ、だったらいいよ。もう二度と会わねえんだからね。でもまた行くっつってる店のことはあんま言えないじゃんね。難しいね、ラジオって難しいなって思います。まあ、そんなねところでございやすけどもね。じゃああとですね、今週のなんかお話ですが、そうだね、あの本読んだの、本、あとね、読んだ本今週ですね一冊ございまして、タイトルがすべての知識を20文字でまとめる紙1枚独学法っていうね、そんな本を読みました。前々からね欲しくて、あの読んでみたいなって本だったんだけど、 Kindle でね、 Amazon の Kindle でちょっと安くなってたからね買ったんです。そんでちょっと今週1週間かけて読んだんですが、まあまあ仕事してる頃に読みたかったなっていうタイプの本で、俺はねなんかてっきりキャッチコピーの作り方ではないけども、まあなんか20文字以内に全てをまとめてさらになんか魅力的に見せる方法とかそういう感じなのかなと思ったわけ。だから今後例えばブログとかね書く際にタイトルとかでさ20文字以内で魅力的なタイトルつけられるとか、そういうのに活かせるのかななんて思ったりしたんだけど、結構読んでみたら違って、なんか頭の中の整理の仕方だったりとか、あとその物事を要約する力とか、そういうのをつけるための本だったりとかして、なので例えば本を一冊読みますと、ね、何でもいいんだけど、例えばじゃあ嫌われる勇気を一冊読みます、読んだ上で20文字で表すとこの本はどういう本とか、そういうのをうまく表現するというか、ただその20文字で表現するためには、じゃあね本読んでみてポイントがあるよね、気になるポイントがあったらそれをね16個とか全部書き出したりとかして、そこからこれとこれとこれを選んでそれを要約してみたいな、20文字なるよねみたいな、なった上でみたいな、さらにそれを使ってビジネスとして仕事に生かすとしてこういう風にさらにね展開していってみたいな、そうすると人に説明できるようになりますよとかね、知識だけじゃなくてちゃんと仕事として活かせますよとか、お金にすることはできますよとか、そういう感じの本だったの。だから全然思っていたのと違ったんだけど、読んでみて、あ、これは仕事していたらちょっとこれを使って使うことによって悩んでいたこととかも打開できるんじゃないかなとかちょっと思ったりはしたんだよね。だからね、俺これこの本読んで、まあ、いくつかね、ピックアップしてね、ご紹介したいなんて思ってたこともあるんだけど、私の中で一番これが響いたかなっていうのが、ちょっと読むね。まず何が分かっていないかが分からないといった事態に陥ることがなくなりました。いつも3つの疑問詞がクリアできれば OK だからですっていう一節があるんだけど、3つの疑問詞っていうのをね挙げてて、で結局なんだけど、なんか勉強も仕事もなんだけど、何が分かんないか分かんないって状態でたまに陥るじゃないね。いや分かんないんだよって、 何が何だかもうわかんないみたいな。そういう時に、そういうフレームワークとかみたいなの使って、こういう、なんていうの、枠組みの中で考えれば、答えを導き出すことできますよっていうね、ものがあってさ。で、それを、その三つの疑問詞っていうので構成して、答え導き出すわけ。で、そうすることによって、なんだろう、何がわかんないかがわかんないっていう状態からは逃れられんだよね。抜け出せんだよね。とか、そういうことも書いてあって、だからこの20文字でまとめる力っていうのをつけることによって、何がわかんないかがわかんない状態からは脱出できるっていうことが、あ、なるほどなと思って。ただ、無限の思考の中から選ぶからこそよりいいものができるっていうことはたまにあるじゃない？やっぱりなんか本当に混沌としたね、情報の海の中からいろんなものがね、選択肢とある中でだからこそいいものができるってあると思うんだけど、そこにはもしかしたら行き着かないかもしれないけど、ある程度やっぱり制限かけることによってスピードも速くなるし、答えも出しやすくなるし、で多分ね、そういう制限かけた中で答え出す過程の中でもなんだかんだで無限の海をさまよったりはするんだよね。でも方向性がね、灯台が見えてんだよ、光が見えてんだよ。無限の海だとしても制限があるから、この回路を渡ろうっていうのがあるわけだからさ。だから結果的にはなんか行き着く答えは一緒かもしれないねって思うと、こうやってうまくフレームワークを使うってのはとてもビジネスとして、特に俺みたいななんかスピードが遅いとかそういう人にとっては結構救いになる本なのかなと思って。でビジネス書ってさ、結構概念的なものが多いじゃない。こういう考えでやっていきましょうとかさ、こういう風に考えるといいですよとかあるけど、これどういう風にやるかっていう、ちゃんとした動作としてこういう風にやりましょう、こういうシートを使ってやりましょうみたいなことを書いてるから、そういう意味でとっつきやすいとは思うんだよね。もちろん習得するにはすごい時間かかっちゃうと思うんだけど、とっつきやすいのかなと思うので、でやればね、やった分だけちゃんと成果になるというかなるので、結構読んだ上でね、実践しやすい方法かなと思って、まあ、ちょっとおすすめ、頭の中を整理するのが下手な人とか苦手な人にとってはもしかしたら救いになるかもしれない本かなと思って。でこのなんか一枚の紙にまとめる技術っていうのが、その車のさ、トヨタ自動車の方でなんかすごい使うような手法らしくて、もともとこの人トヨタでね働いてた人らしいんだけど、そういうね方法だからさ、その大企業のね、そのなんか考え方というか仕事の進め方っていうところもね学べるからね、とてもいいんじゃないかなと思います。でね、ちょっといくつかじゃあチェックしたね、ことをねご紹介していきますと、フォーカスするコツは時間の制約をあらかじめかけてしまうこと。具体的には10分程度の時間内にキーワードのピックアップを終えるようにしてくださいとか。やっぱこれ時間早くやれ早くやれっていうのももちろんあるんだけど、っていうよりは例えば20文字以内にまとめるとか、何分以内にやるとか、その無限にしちゃうと無限になっちゃうから制約をかけておくっていうことが大事だよっていうことで、まあ、時間に関しては10分とかね以内にやるとかね、そういうことがあったりとか、あとは物事に対してね、自分はいつもいざ人に聞かれたら説明できるように物事を理解するとかね。なるほど。いざ人に聞かれた時に説明できるようになってると、ちゃんと自分も理解できているよっていうね、ことだったりとか。 まあもちろんそうだよねって話なんだけど。あとは、そうだね、この辺とか。どこまで分かったら OK とすればいいのかの線引きで悩むことも少なくなる。ね、本来分かるにはキリがありません。だからやっぱフレームワークとかそういう制限をかけることによって、結局、制限かけると無限だからっていうことでね、どこまで分かったら OK か。それすらも分かんなかったりするから。いや、分かってはいるよって。もうここまで分かってるけど、より分かるようにする方法もあるし、ねえ、いくらでもまだまだ掘り下げられるよ。あると思うんだけど。ね、やっぱりどこまで分かったら OK とするかっていうのをちゃんと線引きしていくことによって、やりすぎなくても済むし。ね。そういうのも分かるから。とかさ。それが、ね、さっき言ったその3つの疑問詞を解消するとかね。なんかそういうとこに行き着いたりするんだけど、なんかそういうのがあったりとかね、その、あと結局、5W1H とか、がすごい重要だよって、その中でも 2W1H、まあ、それがね、3つの疑問詞なんだ、だったりするんだけど、5W1H とかも、すごく、ね、重要ですよとか、なんかそういうことがいろいろ書いてありました。あとはやっぱりその概念的なものが多いからね、あの動詞をあの動作に変えるみたいな、行動したいなら動詞を動作に変換するっていうようなことが書いてあって、例えば動詞だったら目的を意識するとか、結構漠然としてるじゃない、じゃなくてそれを動作に変えることによって意識したい目的が書かれた紙を繰り返し見るとか、ね、こういう風にやろうみたいな行動としてね、あの変換していくといいですよってこと。例えばね、お客様目線で考えるとかよくあるじゃない、本で書かれてたりとか、分かっちゃいるけどなかなかできないみたいなことあるじゃない。これも動作にするとお客様が考え感じていることを100個書き出すとか、じゃあできるよね。お客様目線で考えることは常に意識してないといけないし、ほんとできてんのかなとかあるけどね、100個書き出すことは今から始められるよね。さあ書こうってできるから動作となると。あ、例えばね、なんだろう、組織に浸透させるとかね、そういう動詞があったりとかしたら、動作としては浸透させたいメッセージを毎日昇華するとか、明日のね朝礼からできるよねみたいな。組織にでも浸透させるだけだと、じゃあどうやって浸透させようか、みんなに一人ずつ話していこうかとか、メールでねみんなに拡散しようかとか、どうすればいいんだろうみたいになっちゃうけど、ちゃんとねそうやって動作まで落とし込むってことは大事だよみたいなことが書いてあったりとかね。まあ、そんなねところでございやして、でさらにそっから先の話になってくると、ちょっとなんかフレームワークの話ではなくて考え方の話とかにもなってくるんだけど、結局書いてある言葉で一つ言うことは、肝に銘じるべきは自己実現ではなく他者貢献、これが仕事の本質ですって書いてあるの。アドラーじゃん。結局また他者貢献出てきたみたいなさ、ところで、なんかね、なぜ学びが稼ぎに変わらないのかみたいな、いう項目があるんだけど、自己実現は自己完結では達成できませんと。サラリーマンであれ、起業家であれ、自己ではなく他者の存在が不可欠です。そして他者への貢献の結果として、自己の幸せが実現されていく。他者が登場しない仕事間の行き着く先に、自己の幸せはないのです。結局他者貢献なんだ。ねえ。だからなんか最近、 なんか手に取る本、ね、手に取る本、手に取る本、結局他者貢献、他者貢献つってるんだよなーって、いうのを少し感じたりとかしてさ。だから、なんか、働くっていう言葉自体が、旗を楽にするっていうことが働くっていうことなんだよってこと書いてあって。旗って何って言うと、なんか、旗から見たらとかっていうさ、その旗ってあるじゃん。いわゆる周りだよね。周りを楽にする。ね。それが旗楽っていうこと。だから、周りの人を少しでも楽にしていこうよと。それが働く。ね。それがちゃんとできていますかっていう話で。だから、仕事のね、本質たる、旗を楽にするという仕事感から見れば、やはり、自分だけが楽しいだけ。では、自分が楽しいだけでは、ダメなのですと。ね。そういうわけで、結局他者貢献。旗を楽にする。ね。周りを少しでも楽にする。ね。これが本質であって、他者貢献なんだよって、ことが書いてありました。ね。だからそういう二重で、フレームワークとかもちゃんと学べるし、ね、実践的なフレームワークが学べるのと、少し考え方として、働くということはどういうことかと。いうことも書いてあったりとかするので、結構いいんじゃないかなと思いますんで、まあ、Kindle でね、Amazon の Kindle とかで、もうもしかしたら安くなってないかもしれませんけどもね、結構いい本だったので、こちら本、名前の方がどれですか、すべての知識を20文字でまとめる紙1枚。独学法というね、そういう名前の本でございますんでね、もしよろしければちょっとお調べいただいてね、読んでみるともしかしたら新しいね発見とか、ビジネスでね悩んでるとか、そういう人にとってはねプラスになるかもしれませんので、おすすめねできる本なんじゃないかなと、そんな風に思いましたとさと。それではね、5時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだご紹介できていないお便りなんかをね、つらつらと、ちょっと喋っていこうかなと思っておりますけども。では、今週のお話で、今週の仮想通貨、の状況をお伝えしたいと思います。今週の仮想通貨ね、結構辛かったんだよね。もう見てて辛くて。もう常に、1時間に1回ぐらい仮想通貨ね、アプリ立ち上げて見てましたけどもね。先週の時点で、ね、トータルの資金が、106万円あったんだけど、すごい下がっちゃっててさ、今週仮想通貨全体が。で、結局ね、ずっとね、96万円ぐらいだった。もうさ、1週間で10万円ぐらい落ちちゃってて、いや、これまずいよと思って。一時128万円ぐらいまで行ってたからね、ピーク。いや、どんだけ落ちてんのよと。30万円ぐらい落ちてんじゃないって、ピークから。30万円あったらさ、ねえ、結構質素な生活すれば2ヶ月間のね、金額ですからね、2ヶ月生活できる金額だから。いや、ちょいちょいちょいちょいと思って。それは1時間に1回ね、アプリ立ち上げて見ちゃうわと思うんだけど。で、今日、ちょっと眺めていましたらね、ちょっと戻してきてですね、ラジオ始まる前にチェックする限りでは、仮想通貨、今総額で100万円になりました。だからね、やっぱり先週のね、一番悪かった時96万円だから、そこからは4万円ぐらい上がったんだけど、先週の放送時点から考えるとマイナス6万円となっておりますんで、 このままね、もうちょっと上がってほしいなと思うんだけど、さすがにもうね、時間もね、なんて一部もう現金化しないとね、今月の支払いとかが全部できなくなっちゃうから。だからそれを考えるとね、そろそろ今週中とかだよね、8月末の支払いとかがあるから、まあ、今週中来週の初めぐらいには現金化しないとね、ちょっと時間かかるかもしれないから。だからそこまでにね、なんとかもうちょっと上がってもらえないかなというところでございますんでね、15-16万円分ぐらいはね、現金化しないといけませんから、なんとか戻ってほしいなとね、願う日々でございますと。ね、だからこの間のピークの時に売っときゃよかったんだよっていうね話もあるけど、もう結果論だし、それはわかんないからね、やっぱね。まあ、とはいえね、一時40万円台だった時もあるわけだから、そう考えると、まあね、あの投資分は回収できてる状態だからね、まあまあそこはね、良かったとね、良しとするべきなかもしれないんですけどもね、まあ、そんな感じでございますね。そんな仮想通貨、あともう一個だね、今週の、じゃあちょっとね、一応大したことないけどエコーかけますけどもね、 YouTube 千人の道も一人からね、なっておりますけどもね、今週の YouTube の活動でございますが、パズドラのね、ランキングダンジョンっていうのがね、今週来ていて、でやったんですよ、夏休みスペシャル杯みたいなの来てて、で結構やってたんだけど、ランキングがね、その何パーセントに入ると報酬があったりとかってあるんだけど、3% 以内に入るとなんか王冠っていうね、なんか称号みたいなもらえたりするんだけど、あと 10% 以内に入るとまたなんかもらえたりとかあったりして、で、結構普通にね、配信とかする前は 13.5% とかあったの、ちょいちょいやってたんだけどね。でこれいかねえなと思って、なんとか王冠は狙えないとしても 10% に入りたいなと思って、でパズドラランキングダンジョンね、おじさんが 10% 目指すみたいなね、そんな生配信して、したらあの視聴者の方がね、こういう風にしたら点数出るよとかね、いろんなアドバイスくれてさ、もうパーティー編成とかはね、あの変えようがなかったから変えないで、あとはプレイの仕方とかね、アドバイスもらってやったら、1時間後ぐらいね、4.5% になってさ、で 13.5% から 4.5% までいって、でもうこれ以上はできねえっていうぐらいいいパズルができてさ、本当にアドバイスのおかげっていうね感じでさ、行きまして、でもう優秀の美を飾りね、そこで配信終了と。まあ、ジャスト1時間ぐらいでね、放送終わったんですけどもね。そんな放送がね、少し良かったのかどうかわかりませんけども、先週の YouTube の登録者数が361人だったんですが、先ほどカウントする限り364人と、3人増えました。やりましたね。パズドラのおかげ。多分だってパズドラの配信した後に増えてたからさ。だからね、3人増えたんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、これからも YouTube は、ちょっとパズドラおじさんとしてね、頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、あとはね、釣りが、釣りさえうまくいけば、ね、まあ、魚が釣れないからね、ちょっと動画上げられてないんですけどもね。魚が釣れたら、なんとかね、これまでの、第1回目から第3回目までのね、釣りのダイジェストを流しつつ、4回目とかでね、釣れましたみたいな、ね、動画をね、出せればなと思ってますから。そしたら私もね、釣り系 YouTuber として頑張っていきたいなと。ね。まあ、1週間に1回ぐらいはね、釣り行けたら行きたいなと思ってるからさ。そんなのを動画で配信しつつ、パズドラランキングダンジョンがあったら配信しつつ、あとはラジオをね、配信しつつと。で、たまーにお酒飲み雑談すると。そんな感じの構成でね、YouTube もね、やっていきたいと思いますから。そんなんやったら、ね、 1000人行くのいつになんのよって話なんだけど。まあなんか、人数って増えれば増えていくほど加速度的に上がっていくじゃん。ね、最初は毎週1人とか2人しか上がんなかったけど、登録者がね、500人超えたあたりからちょっと増え出すとか、700人超えたあたりから増え出すとか、あったりするから。今はコツコツ、ね。まあ、雪だるまみたいなもんですよ。最初はね、ちっちゃいんだけど、どんどんどんどん玉が大きくなると、一回ね、一周転がすごとに、ね、取れる雪とかも増えてくからさ。そういう現象がね、多分ね、YouTube 起きると思うんだよね。だから今はもう地道にコツコツ、ね、頑張るしかないんで。今なんか、無理なくというか、楽しくできるのはやっぱりパズドラと、ね、このラジオの配信と、で、いつかの釣りと、ね、飲み雑談なんでね、その四部構成でね、ちょっと頑張って YouTube はね、盛り上げていきたいと思いますんで、ラジオリスナーの方もね、まだ YouTube 登録してないよって人いたらね、してください。ね。なんとかお願いします。なんかね、さっきも、ラジオのね、前説ではないですけども、ちょっとね、生放送始める前にね、雑談してた時にね、ラジオね、応援してます、聞いてます、と。生放送もこうやってね、この後聞きますっていう人の中で、でも、チャンネル登録はしてませんっていう人いたからね。まあね、おすすめの動画で童貞ネットドカーンって出ちゃうのもさ、嫌だなってあるじゃん。人に見られちゃったらなとかあるじゃない。それ考えるとね、そりゃちょっとってね、あると思いますけどもね、その辺大丈夫だよっていう人いたらね、ぜひ、チャンネル登録、ね、お手数おかけしますがよろしくお願いしたいと思っております。ね、そんな感じ。じゃあ、そんなところで今週話したかったことに関しては、大体、ね、お話できたと思いますんで、ちょっとお便りをね、ちょっと最後読んで終わりにしたいと思います。お便り。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。パルさん、お疲れ様です。釣り、本当に始めたんですね。面白いですよね。ただ一つ、マネタイズするのであれば、釣りは難しいと思いますよ。釣り YouTuber 見てると思いますが、あの人たちの竿、うん万円ですよ。リールもうん万円。それを釣る魚に分けて、何本も。趣味であればいいのですが、マネタイズ意識しているパルさんにはお金かかりすぎるので割に合わないかとっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだよね、釣り YouTuber の人たちはね、何本差を持ってんの、ね、しかもいくらすんのみたいなね、そんなのが多いと思いますけど、私ね、竿に関してはね、3000円の竿でございますからね。リールに関しては紐付きで4000だからね。そう考えるとね、ちょっと天も地も差がありますけども、まあ、初心者がねどんどんパワーアップしていくと、そういう育成ゲーム的な釣りをね見せていければなと思ってるんで、だからまあもう土俵が違うというかね、だから結構俺も釣りの動画見るんだけど、やっぱやり方だったりとかさね、こういう風にね、やるよってレッスン的なね、動画を結構見たりとか、あとはね、釣りよかとか、そういう、エンジョイフィッシングね、一番釣りの中でね、メジャーなチャンネルだと思うんだけど、釣りよかでしょうね。とかさ、見たりするけど、まあ、あの人たちはね、やっぱり、釣り専門でね、やってるから。毎日釣りの動画上げてるじゃない。だけどね、じゃあ、片やパルナイトどうなんのって言うと、週に一回ぐらいね、初心者が釣りを始めてみましたみたいな動画がね、たマックスだからさ。まあね、そう考えるとね、もう完全に土俵は違う感じだけど。まあ楽しくやって、マネタイズとかあんま考えないでね。まず釣りの動画を出したいなーなんて思ってるのがあるから。できればそれでね、なんか友達と週に一回釣り行くんだ、っていうぐらいの楽しみ方で見てもらえたらね、いいかなって。だからラジオと一緒だよね。週に一回友達の話聞いてるみたいな、このラジオじゃない？それと一緒で、週に一回友達と釣り行くんだぐらいの感覚で、 ちょっとね、週末とかにね、飯でも食いながら、その動画見てもらえたらいいな、みたいな感じでね、ちょっとやっていきたいなと思ってますから。まあ、そのうちね、俺もね、一人で、釣りとかできるようになればね、動画の頻度とかも上がるかもしれないんだけど、でも結局、なんか変わり映えないよね。釣りの道具もずっと一緒だし、釣る場所もずっと一緒だし、みたいな。だからまあ、日にちが違うだけじゃん。日にちと時間が違うぐらいでさ。ねえ、結局、なんか今日は、ね、釣り、だから釣果？今日の釣りの釣果つってね。で、それを伝えるだけみたいなさ、感じじゃん。結局、今週のね、仮想通貨の金額はとかと一緒だからさ。それが需要あるのかどうかちょっとわかりませんけどもね。まあ、でも釣りの動画。まずはちょっと一個ね、あげたいなと思うから、まず釣らなくちゃねっていうところでね。で、それがなんか続くようであればね、そのうち、よりね、いい竿買ったりとか。今なんか何がいい竿で、何がいいリールかとかってのもあんまわかってないからさ。だからその辺もね、わかってくると、いやー、ずっと欲しかったあれを買ったんですよとかね、そういう配信もできると思うんでね、ちゃんと分かる人にね、分かるようにね、伝えられるといいななんて思ってますけどもね。そのためにはちゃんとね、働いてお金を稼いで、で釣りにね、お金かけられるようにしていかないといけませんからね。まずは今週来週のね、仕事の面接をね、なんとか頑張って就職をね、できるように、進めていきたいなとね、そんな風に思っておりますと。じゃあそんな感じでね、今日この辺で終わりにしましょうというところで、来週がですね、8月の26日月曜日ね、また22時ぐらいからね、2時間3時間ねやっていきたいと思いますからね、よかったらまた聞いていただけたらと思います。で来週はですね、ちょうど26日のね放送の昼間はね、ハローワークからご紹介いただいた、面接がね、一件入ってますからね。面接後、ね、スーツ姿での配信かもしれませんけどもね。まあ、脱いでますけどもね、完全にね。スーツ、ね、脱いで。ワイシャツ一枚ね、パンツの姿でね、おそらく放送するかなと思いますけどもね。そんな、なんか久しぶりの、なんかちょっと仕事をしてね、帰ってきてから放送日で懐かしの感じでね、お送りできればと思っております。あとは来週はね、まあその面接もあれば、で、その前にも面接ありますし、あとはね、そうね、あとバーベキューか。バーベキュー行くかもしれないなんていう話もあるので、まあその辺も行ってきたらね、ちょっとお話をしたいなと思ってます。無職楽しんでんなと思うけどもね、もう、間もなく無職終わるから、働くの不安だな。働けんのかな、もうこんなに長い間無職やっちゃってね、って思うけど。まあ3年前はね、3年前、4年前は10ヶ月間無職でね、そっから就職したからさ。だからそこ超えなければね、やってけるっていう意識が多少あるからね。なんとかあと2ヶ月でね、決めないとちょっと未知のね、領域にね、足踏み込んでしまいますから。まあ、そこだけはね、まず、ちょっとね、なんとかしたいと思ってますから。頑張って、ね、就職活動、最後のね、本当に力を出し切って、頑張りたいと思っております。まあ、そんなわけでね、またちょっと、近々ね、いい報告ができるようにね、ちょっと面接の方も頑張っていきたいと思いますんでね、来週も楽しみに、ね、待っていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日もね、2時間ちょっとね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。